やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふっちゃんぴょんこと筆川太です。
今回はハッシュタグアマプロということで、
はい、
ツイッターでハッシュタグアマプロで寄せられたメッセージを読んでいきますよ。
はい、よろしくお願いします。ですね、どこまでやりましたっけね、7月の頭からですかね、はい、じゃあ行きますよ、カンパさん、野田のキッコーマン工場見学に行けばいいのにって。
どうした
んですか、なんか勧められてますけど。
でも醤油しかないんでしょ。
うん、
でもものすごい方法で醤油作ってるかもね。
ね、
人の髪の毛とか
そういう都市伝説野田は近いっちゃ近いけどね。
大豆の方が安上がりだよ
まあそう思いますよね、うん、
どうやって確保するんだ量をって。
はい、源アさん、
うん、
筆川さんは全然見た目に工夫してないからじゃないですか、野生の筆川じゃないですか今っていう、こう引用の形で、うん、鮫島さんのお言葉をこう拝借してら
っ
し
ゃ
います
けど、野球見に行って見れなかった日のやつですよね。
確かそうですね、うん、なんでこんな話してるんですかね。
髪型変えればモテるっていう。
ああそうか、あいやいや、あ言ってた言ってた、うん、
そして今もなお、筆川社野生の筆川、
野生の筆川であ
ると、
ねえ、うん、野生であると、
野生の筆川です
よかった、
野生のエルザか筆川かって、
はい、そうですね、うん、でですね、同じくゲンアさん、
うん、
違うよ、サイちゃんは SKE に移籍したんだってばって、
うん、
なんか間違えてたみたいですよ。
うん、それはすいません。
はいすごいね、あいや、はいはいはいすいませんすいませんすいませんすいませんみたいな感じになってますけど興味ない人に話すとこんなもんですよね、
うん、
はい、又吉光雄さん、アマチュア写真家のフーチャン氏ってこれね、
うん、
フーチャン氏って方がですね、
うん、
カラスが自分で飛ばずにわしの背中に乗って飛ぶ写真というのを、
すげえいい写真じゃんこれ、
うん、これすごいよね。
どうして
さすがやっぱカラス頭いいね、
うん、
あやばい、
わしの間抜けさ、
間抜けさ
こんな生きった格好してんのよね、わしとか ね
背中乗られちゃってんね
ダセーなわしは。
これフーチャン氏が、
うん、当のフーチャン氏は、筆川氏はどうなんですか、ええ、写真の方
は。あ、写真、そうね、思い出したかのように写真撮ったり撮らなかったりしてますよ、
うん、
あ、本当に、結構ね、一眼レフの欠点みたいなのもね分かってきたんで。
へえ、どんなの欠点なんですか。
第一、重い、重い、
使わなくても分かってしま
う、重いんですよ、
うん、
まあこんな、うん、こんぐらい大丈夫だと思ったんだけど、なんか毎日持ち歩くのはしんどいなって、
うん、なるほど。
なんか急にあれじゃない、野生の筆川がさ、
うん、
なんか首から一眼レフさぶら下げてうろついてるのってちょっとあれな、
いやまああ
れといえばあれじゃない、
職質、
職質ちょっと君、うん、君ちょっとでしょ、
そうそうそう、うん、
なんでね、うん、花や建物を撮ってます
そうね、
そう、人とか撮れない、
そうね、ストリートスナップやりに行こうよ、じゃあ
何
原宿に
ちょっといいですかみたいな感じ、
そう、
そんなハレンチなことできんの。
いや、写真いいですかって、あんなコスプレと同じだろ、あんな連中、
そうか、
うん、
コスプレと同じ
さ、大した差はないよコスプレと、
そういうもんなの、
あの辺の人らは、
へ
え、ストレートスナップされたいんだよ、
はあ、
きっとね、
そ
う
か、
うん、
誰でもないのにいいの、雑誌とかじゃない、
ブログですって、
うん、ブログブログだ、
IT 関係のブログです
って、うん、ほのかにずれてるけどまあそういうあれもあるのかね、うん、今初めて知った、
名刺渡しながらやればいいじゃない、やろうか、
うん、
レフは持つよ、
レフはアシスタントで、
うん、
あいいね、やってみようか、
先生どうですかって言って、うん、ちょっとチミチミ
チミチミ
向きが
先生のこう印象がないから、もうなんかそうじゃないと思うんだよね、カメラマンのあれって。それってあれでしょ、なんかベレー帽でしょ
ベレー帽にパイプの人でしょ、チミチミは。
それじゃあ光が足らんよ、
足らんよ、うん、はい先生の、ね、そんなやつがストリートスナップ。そんな大先生がなんでそんな娘っ子撮るのよ。
え、娘に限らんよ、うん、突飛な格好してる連中を撮る、
はいはいはい、
いいかなって。
そうですね、
最先端に切り込もうよ。
はい、
うん、
次、もうもうもうもうもるさん、
もるもるさん、
うん、もるもるさんか、はいはい、アマプロためになるな、絵で食っていくためには自炊スキルを上げろ、岩にはまず自炊を覚えろと。昔の貧乏イメージって3食コンビニ弁当だったけど、今思うとあれは貧しいイメージの貧しさだった。カップ麺も高級食、いや本当にそうだよね、
確かに、
食が貧しいってのとね、貧乏とはまた違う話ですからね、
うん
うん、コンビニ弁当3食っていうのは、まあ、貧しい食生活だけど貧乏じゃないという。
高いよね、割高なんだよねコンビニって。
それは割高ですよね、
うん、
ま
あ、お手軽に食べれるという意味ところにお金払ってるから、
そうなんですよね、うん、日本語のなかなか難しいところで、
うん、
大槍太郎さん、ドライバー5号もが面白い、運転中に聞いてるとまるで自分が鮫島市の車にを運転して、同社の2人の話を聞いてるような錯覚に陥ると。結構好評ですね。
じゃあまた大黒ふ頭にでも行くか。
大黒ふ頭に行かなくてもいいんじゃない
ですか。突飛な車が集まるタイミングの大黒ふ頭、
はいはいはいはい、
を見に行きたくない。だって前なんとなく行っただけであんなおかしな車がたくさん来てたんだから、そういうのがたくさん集まるタイミング、土曜の夜とか、
うん、
もっといそうじゃない。
そうね、
あんな連中
走り屋だったらさ、なんかあれだけどね、
うん、
そういう大黒ふ頭に集まるさ、
うん、
そういうなんかあの豆腐屋の車みたいなのをさ、うん、すげえ遅いのがいるみたいな、
うん、
すっごい遅いトレノがいるみたいな、笑えたりとかするんだろうけど。
なんとなくさ、あそこに来てる人たちってさ、うん、スピードいっぱい出して法定速度守んない感じでもないよね。なんか、うん、面白い車を所有したいっていう感じの人らな感
じ。コレクション見てっていうのもあるかもね。
ね。
うん。ですね。カンパさん、AKB の誤った情報を語られ続けるとうずうずしますねって。これ鮫島さんですね。
ああ、まあそうだろうな。
ええ。
キャプテンアメリカってロシア人なんだよって言われるぐらい
うずうずするんだよ。うずうず、もううずうずレベルじゃないの。根本だからなそれ。
キャプテンアメリカはね、X-Men のね、メンバーなんだよ。
ロシア人でねって、うん、それはイライラする。で、ツッコミなしだからね。
誰もツッコミ
へーって。俺も日野くんもへーって。
うん、へーってなる。
はい。誠一郎くん、
うん。
怖すぎは今から見てもええんやでって。
そうね、
そ
んな話もしてましたね。
ねえ、でも見れないです。国根さん、 AZ1 は松田の車ですって、鮫島さんが
めっちゃ車高低いやつでしょ、
言ってたやつですね、
あのレイズナーみたいな、
はい、でなんか一人乗りのガルウィングの変な車だよね、
うん、そうそうそう、あれ面白かったね、
ね、
乗ってみたいな、あんなの、
はい、
駐車場の間だけでもいいからね、
うん、
でも俺マニュアル運転できないんだ
よ。分かった分かった分かった。はい、お手上げ侍ちゃん、アマプロにサメ映画の波がっていう、これはあのも、ゴゴロウの、そうですね、シャークネードがね、
録画しとけばよかった、
シャークネード面白かったよ、
自分で進めといて見てない、
うん、ね、サメ、ゴゴロウのね、サメ特集はね、結構見た、3作ぐらい見たかな、
いいな、
うん、ツインヘッ、ダブルヘッドシャークっていうのと、
うん、
シャークネードと、
うん、
あともう一つなんか見たんだよな、
うんうん
うん、でね、ダブルヘッドシャークはひどかったよ。なんか、ね、要はなんかあの無人島であの男女 の, その学生ペアが、
うん、
あの学生グループがさ、
うん、
遊びに行って、でそこでシャメに襲われるんだよ。で無人島だからさ、別に海辺行かなきゃいいだけの話なんだけどさ、うんうん、なんかそのサメが至る所から出てくるんだよね、
地上でも、
うん、
ほう
で、なんでだっていう、
うん、
先生がさ、実はここはその島というよりもサンゴ礁の岩礁でできた島で、
はあ、
割と穴ぼこだらけなんだ。
はあ、ごもっともなこと、
ね、うん、そんなこんなでもうちょっと地震が来たらここは沈むなんつって。そんなところにお前なんか遊び行くなよって。
バカだね。
で案の定なんか地震来て、うわーって島が沈むってガーガーって、うん、で島の穴荒れるところに穴ぼこひび割れが出てさ、
うん、
ひび割れたところからね次々とシャークがパクパクパクパクって。
アホだ。
でまだこっちはあれじゃない、うん、そのまだ考えてる方ですよ。
考えてる方、
シャークネードに比べればね、うん、シャークネードはなんかあの何ツイスターにさ、巻き込まれたシャークがさ、
うん、
ニューヨークを襲ってさ、うん、で空からシャークが落ちてきて、うん、ニューヨークはパクパク食っちゃうって話なんだから。あらゆるニューヨーカーがさ、サメに襲われてさ、
うん、
ほいでさ、主人公の人がさ、もうなんかラスト、
うん、
もうお前らってこんなね、サメにやられっぱなしでいいのかって、俺たちニューヨーカーだろって。ニューヨーカーの底ど根性を見せてやるんだって言って、でニューヨーカーがみんなおーって、
お
ー、なんか江戸っ子みたいなんだ。ニューヨーカーが
立ち上がるニューヨーカー、
立ち上がるニューヨーカー、おーって、俺を見ろって、なんかチェーンソーを持ってさ、
おい、
でちょうど都合よくさ、そいつのさ、頭上にシャークが来てさ、
うん、
ウォルダーって、シャーク、サメ3枚に下ろしてさ、
わすごい、
ニューヨーカーが、いやーって、バカなんだよ、ニューヨーカー。テキサス並みにバカなんだよ。
テキサス出身なんだ。テキサス並みのバカ。
そうそう、テキサス出身のニューヨーカーみたいなやつばっかりで。
ああ、いいな。
それでさ、もうそいつがもう何ツイスターにさ、もう要はチェーンソーで乱舞するわけね、
うん、
それでもうビルから飛び降りてさ、
うん、
でそのツイストのツイスターの竜巻の中にさ入ってさ、回りながらもう何サメをブチブチ切ってさ、うん、おっしゃーってもう強いんだよ、うん、もうこいつが怖いんだよ。おいでさ、俺前半見てなかったんだけど、なんか振られたらしいんだよね、なんか、
うん、
元カノいるらしくて、
うん、
で元カノはなんか序盤かなんかでサメに食われてんだよ。
ああ、う
ん、
そうな
んだ。そう、おいでね、その途中で年頃になったヒロイン、
お話の中、
お話の
別の女がね、
別の女がいてさ、うん、でもうようやくこうサメを退治し終わったと思ってさ、
うん、
でやっと終わったと思ったらもう一匹残っててさ、
うん、
で武器がないってキャーッ、
もう絶対絶命じゃない、
絶命です。さっき倒したさ、
うん、
口からさ、なんか
サメの口、
サメの口にさ、
うん、
元カノのさ、腕とさ、うん、ハンドガンがあってさ、
ちょん切れた腕、
ちょん切れた腕があってさ、おいでそのちょん切れた腕ごともぎ取ってさ、うん、ハンドガンでダッダッダンって打ってさ、でやったって、
とさの起点
起点で
聞かせて、
おいでその指、その腕からさ、腕にこう婚約指輪がついてたから、
うん、
その腕から婚約指輪パイって、
うん、取ったの、
取ってさ、
うん、
でヒロインに君にあげるって。
それ新しいヒロイン見てんでしょ、それ
見てる、
その一部始終、
一部始終を見ててキャー嬉しいなんつって、
狂ってる。狂ってるよ。
そんな映画でした。
その脚本考えた人はモテない人だね、
完全に、完全にモテない人だと思います。これで嬉しがるやつがいるかって。
ご機嫌な映画だな、
本当にね、びっくりしました。
シャークシリーズ、
シャークネードは3まであるの、3、4、
なんか他にもさ、メガシャークとかさ、ロボシャークとかさ、
うん、
メガシャーク対メカシャークみたいな、
うん、
もある。
ゴジラ気分。ゴジラ気分でさ、メガ使っちゃって。
そうそうそうそうね。どうなっていくのか。
この人もそういうノリで作ってるんだね、
うん、
シャ 歯食ってお前っていう。いやいいと思います、
うん、いいね、
はい。木村優さん、面白いの分かってるからと言いつつ、豚尾さんもレゴムービーを見たようですし、怖すぎ見るのは今更感あると言っていた筆川氏もきっと来週の放送で怖すぎのレビューをしてくれることでしょうということで、見てません。
まだ見てないんだよね。
すいません。志賀健太郎さん、ドライブ会などで BGM にアウトランのサウトランを流しながら聞いていると。助手席の筆川さんは可愛い子ちゃん役って。おブロンドです
ね。あ、ブロンドビジョンの赤い服の、
赤い服の、
赤いボディコン
の、ボディコンので、あのゲームオーバーになったら鮫島さんを叩くやつ、ね、はい。ひろし、アマプロ447回で鮫島さんがやりたいと言っている古代生物シューティングとはクライングですね。デンジャラスシード、インセクター X とあたりと一緒で、生き物系シューティングセットでお届けしますと。お届けしますかねと言ってますね。
やろうか、
はい。デンジャラスシードってこれは、ナムコのやつかな。あんまり面白くなかったような気がするけど。
俺たちはスタンドキングクリムさんが使えるからな。シューティングは無双できる。
ああそうね。レトロン5ではね、うん。同じくひろしくん、アマプロ447回、日の様情報がボロボロ漏れてきて、日の女子は必聴会ですね。有吉近くのファミマは多分あそこかな。横浜に向かう道中とか大体知ってる道なので臨場感あるなと。あ、分かるんですね。
そうなんだ。
そうですね。ケンタロヤンさん、アマプロ、ブランコ草ぼうぼうで矢印、吉木、うん、インスタグラムでブランコで遊んでる写真を投稿。ファンから反響って、これ見てみますと、うん、こういうヨシキがブランコで遊んでるけど、あの足元の草はボーボーなんですね。
わ、
優しい表情って書いてある。このその木陰からはこう見守るような写真なんだけどさ、この目線は誰なのかね。
うん、トシ。
あ、トシがヨシキを見てるみたいな、うん、
かパタか、
うん、
ヒースか、うん、
いい写真でした ね。はい。ドスバリーさん、437回のアマプロ大賞、ゴルゴが子供を助けたのは丸くなったかという話だったけども、ゴルゴのスタンスとしては、ゴルゴと知らずに助けた命の恩人はそれ相応の礼をする人だったと思う。放射能が漏れている状況で怪我を手当てした医師の奥さんには唯一丁寧語で接してたし、これはあの、うん、パッチワークのミツバチっていう回のやつですね。これはあの有名な話です。知ってんだよ。
知ってんだ。
知ってん
だ。それ聞いてわかる。
わかるわかる。
すげえ
な。あ、唯一あのゴルゴは丁寧語で話したっていう。あ、もうぶっきらぼうな人じゃない、
うん、
だけどこのね、そう、ノイマン夫人って人にだけは、
うん、
あの全力を尽くします
あ
みたいな。
すごいね。
なんでかっていうと、こうゴルゴをですね、
うん、
あの瀕死のゴルゴがネバダ州のですね、
うん、
あの核実験場に迷い込んじゃったんですよ、
うん、
よりによってそのところに、
うん、
それでそこでこうフォールアウト事故をして、で放射能汚染でこう生命の危機にさらされるところをですね、
うん、
ドクターノイマンという方が作ってくれたんですね。
お
でこれはもう間違いなくドクターノイマンがいなかったら死んでた事案だったんで、うん、ゴルゴとしてはこう丁寧語を使わざるを得ないと。
なるほどね。
切
り堅い一面もある。
そうそうそうそうそう。こう、あ、これはねドスバリーさんね、あの子供を助けたのは丸くなったとは思わないんですよ、うん、ただあのゴルゴに子供を助けるようなシナリオをやってみようって思った、こう斎藤孝雄が丸くなったという、
うんうん、
そういうことです
ね。なるほど。
はい。
子供の出番はなかったんだよね、
うん、まあほとんどないよね。
キューブリック、
あ、志賀健太郎さん、
うん、
玉吉とキューブリックの話題を聞いてずっと我慢してた玉吉キューブリックを買ってしまいましたって。こんなん出てんだね。
あったんだよ、
うん、
俺ね、あの花提灯変えたんだよ。ほとんどすぐ売り切っちゃったんだこれ。
あ、 へえ、あ、人気あったんだね。
うん、まあ数量もそんな出てないんだろうけど、うん、鼻ちょうちんがね、頭のバランス悪くてね、すぐ倒れるの、うん、で鼻のちょうちんが根元からぼっきり折れて、ちょうちんの部分が、
はいはい、玉吉とチョリソと大村編集長とチョリソノブ、あ、チョリソノブじゃない、この人なんだっけ、
鼻
ちょうちんは名前が出てこない、
あ、うつ病の、
うつ病のもう、
あ、だからパソミがいないんだよ、
いないね。
ハサミもラインナップには入ってるんだけど、うん、ここにはないね。いや、結構プレミアついてるんじゃなかったっけ、
すごいよね、一般人だからね、この人たち、ね、何かって言えばさ、
ねそんなコミックビームも20周年
すごい
ね。阿佐ヶ谷ロフトでイベントやったらしい
よ。ああ、そうそうそうそう、そう、
いや、あれさ、知ってたら行ったのよ、うん、
玉木さんいな出なかったらしいけどね、
うん、
大村編集長は来た、当たり前だけど。はい、ですね、純一さん、アマプロ447回、シェンムは最後までやれなかったです、物語がベタすぎて、
うん、
だからドリキャスはいいゲーム多かったですね、ファンタシースターオンライン、スペちゃん、クレタク、ジェットセットラジオと。あ、そうですね、しかし負けました、仕方ないですね、ヒロシ、アマプロ447回、この ETC がすっかり当たり前だった時代であって、料金所のおじさんの生の声が聞ける心温まるラジオだったと、
うん、
ですね。そうか、
ああ、レギュラーゲストの店員さんリストラ済みってあれだね、
うん、
新宿の居酒屋さんの、
ああ、そうですね、
あの頃のやつ、居酒屋録音の頃、
居酒屋録音の時代があったんですよ、アマプロにもね、うん、最近聞いた人はご存知ないかもしれませんが、焼き地スタジオというところでですね、
そうそうそう、
ラジオを撮る日々だったんですよね、うん、毎週
個室居酒屋でね、下六歳、
そう、そこがね、新宿界隈ではね、
うん、一番静かに撮れる、
静かに撮れて、しかもこうあんまり混まずに、
うん、
全然混んでなかったよ、あそこね、
うんうん、な、汚いとこでな、
ねえ、
狭くて、
うん、懐かしいです ね、
あそこで唐瀬先生も収録しましたよね、
あそこだったっけ、
あそこの地下だったね、あの日は、
そうか、
うん、
2号店の方か、
焼き地はあのワシントンホテルじゃない、違ったっけ、
うん、あ、そうだけど、
あ、なんか新宿西口電気街の方に1軒あったじゃん、
うん、
あの居酒屋さんも行ってたよね、
そうだね、うん、そうそうそうそう、焼き地だった、そうだ、焼き地、いや、カラス屋さんじゃなくて焼き地でさ、
うん、
怒られたことあったじゃん、
ああ、あった、ああ、誰よ、誰だっけ、
花井さん、
そう
花井さんというですね、現在あの大阪を拠点に活動してるあのメガマウスアイドル、
うん、
当時は声優だったんですけど、
うん、
がですね、ラジオ出ていただいた時にですね、
うん、
声がうるさいと、
他のお客様からね、
こう苦情があるということをですね、うん、店長自ら言われまして、
3回ぐらい
、
花井さん普通に喋ってもめっちゃ声でかいからね、うん、
やっぱ声優だよ ね、
ね、 あれはすごいよ、
すごいな、思い出しましたね、
全然関係ないんですけど、
はい、
私あの新宿あけぼの橋で仕事してた時期があって、
はい、
その時よく新宿三丁目のゲームバーに行ってたんですけど、
はい、
そこのに勤めてる人がね、
うん、
花井さんと同級生でしたね、最近連絡あったんですけど、
何
ですか、弱2の、
はあ、
弱2の同級生だって、
あ、弱2行ってたんだ、
うん、タレント声優家だの、
その人は今は
今舞台俳優兼、
うん、
まあ、バーで、
うん、
バーテンしてる人、
世界に狭いね、
ね、
花
井直さん知ってるんですかって言われて、うん、割と前からって、
割と知ってますよってへえ、
そんな花井さんでしたけどね、
はい、そうですね、
うん、
はい、ヒロシ、アマプロ447回、柳瀬隆が亡くなってすぐのアンパンマンのエンディングが少しだけいつもと違っていたという筆川さん、何かあるかなと思っていつも見てないけど見てたというが、 いつも見てなければ違いには気づかないのではないか。愛と勇気と鮫島さんだけが友達でも良いではないか。
どうしたの？
なんだそれは。
どうしたんだ急に。
うん、確かになんか都市伝説っぽいこと言っちゃってなんか申し訳ない感じがしたけど、でもなんか違ったような気がしたんだよ。
そうなんだ。
うん、なんか自信なくなってきた。はい、誠一郎くん、モテラジのアニソン特撮用語の間違い多いから太心監修して、ってそして叩かれて嫌です。
そんな多いんだ。
多いの？な、何話したかな。
聞いても俺分かんない。聞いてるけどね。ちょっとちょっと、
いや、あ、ちょっと
飛ばしすぎ、
飛ばしすぎちゃった。
で、誠一郎さん、
はい、
アマプロの2人が古いスーパードライと鮮度のいいスーパードライ飲んでたのって何のポッドキャストだっけ。
モテラジです。
モテラジです、
はい、モテラジがで初めて出た時ですかね。
ね、
あ
れ本当新幹線で行けばよかった。夜行バスで行ったせいで2人とも寝不足でね、
うん、
寝ながら収録でしたよ ね、
寝ながら収録だった。
寝ながらでしたよね、本当、うん、辛くて。あ
の申し訳なかった。千柳さんのお家にわざわざ行ってまでして、
うん、
あの鮮度の悪いスーパードライと鮮度の良いスーパードライの飲み比べをして、
酒入っちゃって、
酒入っちゃって、もう余計に眠い
つらかったなあれ、うん、体調はやっぱダメ、ケチってダメだね。
ダメだね、
新幹線だよね。
もう本当にね、二の腕をもうつねりっぱなしでね、
うん、
もう二の腕赤くなってた。
でも本当まずかったね、賞味期限切れ間近のスーパードライ、
まずかった。あの何、あの CM で言ってたあの産地直送とか、 なんか、
うん、
工場直送ってあれ意味あったんだな。
そうだね、味落ちる、
落ちるんだよ、早く飲まないとね、
うん、そう本当にね、はい、スプーンを下に押し当てたような味で、うん、
ね、まあ、それはよくわからないんですけど、おいしん坊で言うところのやつはね。はい、ですね、源屋さん、ふーちゃんのアニメ話はいつも良いねと、ありがとうございます。はい、砂月さん、今週のアマプロふーちゃんの一人会、毎週更新の気概が泣けるって、ね、いい、本当だよね。
そうだ
よ、偉いよ、
偉い、
なんでこんな金にもならないラジオをね。
金にはなってないかもしれないけど、
うん、
なんだかんだでこう食いつなげる。
ああ、俺はね、確かに
一助にはなってます、
なってます本当に、ね、とはいえさ、
うん、
ね、まあありがたいことだよね。
ね、
ほぼ毎週更新だからね。
うん、そうですよ、
あり
がたがってもいい。
ね、
ということで、ふーちゃんそろそろ、
はい、
こじきリスト公開したらいいんじゃないですか。
あ、知ってましたっけ？してるしてる。
じゃあ最後告知したら、
ね。あ、そうですね。あとでまたね。
こじきリストって名前ひどいね。
まあね。うんいいです、小敷だから、砂月さん、第三形態の鮫島さん大人やって。これ、第三形態っていうのはまあ2回死んでるということで、第三形態なんですね今ね。
そうね、
フリーザでいうと一番こうあの影の薄いやつですよね
、エイリアンのパクリみたいな、
パクリみたいなあ、もう一回、あと一回変身を隠している、うん、
これだと思ったけど書くのめんどくさいなって、
うん、
鳥山先生思ったのかも
ね、
一番ディテール細かいもんね、第三形態のフリーザは、
あれなんかインタビューによると、
うん、
あれみたいですね、あの第三形態出した後で、
うん、
そのなにドクターマシリトの人、
うん、
もう当時まだもう担当じゃないのに、
うん、
あの直電かかってきて、
うん、
かっこ悪いよって
ダメ出し、
ダメ出しで、じゃあこれでっていうことらしいですね。
でももはやフリーザといえば最終形態のビジュアルで定着したね。
ね
え、
よかったね、
うん、
書き直してね、木村優さん、同じ絵師として筆川さん目線で語られる猿滑りのレビューはかなり面白かった。レンタルを開始したら借りてみよう。あ、うん、見てみてください。面白くないっていう人の気持ちも分かるんでね、
うん、
僕は面白かったです、映画はさ本当に見る人 もそうだけどさ、体調次第で全然評価変わっちゃうから。
ああ、そうか、
うん、
見る方のコンディションも影響するわな。
全然変わるね、
うん、
だから行った方がいいよ、 今酷評されてる進撃の巨人もね、言うほどひどくないよっていう人もいるからね。
そう、
うん、
まあ見ないとね。
ねえ、そうですね。木村優さん、鮫島さんの仕事の話、本当に お疲れ様でしたと言いたい。鮫島さんシャオリーはコストパフォーマンスは悪いかもしれないけども、鮫島さんの会社での評判は上昇しそうな気がする。少なくとも退社した際に送別会で二次会が聞かれるくらいにはと。
でも退社前提、
退社前提。
そうね、前の会社は送別会一次会で解散しましたから、う
ん、ねえ、じゃあって、
うん、じゃあって、うん、ジョジョ見るんで、
ジョジョがあーってジョジョ僕も見ますなんつって、さよならお疲れ様でした、ありがとうございました、うん、違う。何かが違う。
頭抱えながら電車乗って
る。確かにジョジョは見たい、
うん、
ジョジョは見たいが、
でもほら録画機能とかあるし、
今時、うん、
なんだろうこの気持ちって、みんな特に何もなく、
はい、
普通に解散してしまうっていうことにですね、
ええ、
なんかこう人望のなさというか、
うん、人望のなさ
みたいなものをこう、
そうね、大人の通信簿だよね、
うん、そうそうそう。あーって、いや俺人付き合い大事にしなかったからな。いつも一人で食事して、
うん、
なんか、
はい、
人と関わらないように暮らしてたからなって。いやでもそれもこれも、
うん、
やっぱりそば打ち時代のトラウマが原因ですよ。
はいはいはい、
ちょっと関わろうとして損したから。
第一形態の頃でね、
うん、そうそうそう、あれね、あれはあんな目にあったら人避けるよ、
うん、
こんな目に遭うのならって、はい、人間関係などいらぬってなるって。
おお、サブさん。マジだからなそれ。僕はどんどん死んでいく鮫島レイジを見てましたから、
すっかり人を避ける、
避ける
感じになっちゃって、
ね、入社当時あんなにうざかったのに、
会社で人間関係は作らなくて外で作りましたもんね、
ねえ、
バーとか行っちゃってさ、
味噌のに行ったのもそのことだったね、要はね。
そうだね、
うん、
うん、味噌の発見したのはよかったな、
うん、
それまではもっと近くバーのバーに行ってたんだけど、そこが移転しちゃって行かなくなって、
うん、
それでモテラジでさ言っててさ、
うん、
で逃げ場の話を見に行ったんだよね、
はい、うん、はい、志賀さん、志賀健太郎さん、鮫島さん底抜けをやったった、早めに決着してよかったです、この手合いは長期戦になるとよろしくないですもんねと、ピンチをチャンスに変える男鮫島レイジ、
ありがたいですね、
前半の筆川さんはフリーあるあるな話であって、後半の鮫島さんは組織での集団創作活動はあるあるだし、どちらも思い当たって震えると、
うん、
鮫島さんはかなりのモーションマンなのはメモという、あ、メモしといてください、
かなりのではないですよ別に、中の中ぐらいです。
十分言ってることが違う、中の上って言ってなかったっ
け。中の上ですけど、なんかちょっとずずしいかなと思って、私なんてせいぜい普通ですよ、
いやもう志賀さんも似たような仕事してるから、これ、
うん、
ね、横のつながり、横のつながり、
これは、うん、少女メロディー会飛ばした、
いやこれ話した話、
ああ
、いや言ってないか、少女メロディー会さん、
うん、
Amazon プロダクツ筆川さんの、サルスベリの語りよかった、すごく同意した、私もサルスベリ大好き、
はあ、
同意者がいました
ね、
ただ一人だけです。誰も見てないのかな、
見てないのかな、
見てないのかな、見てないかも ね、それがちげえよって、ちげえよなのかな。お手上げちゃん、鮫島さんお疲れ様です、
ウォンウォン、
底抜けくんの話面白かった、
ウォンバットの写真付き、
ね、か
わいい、
なんかのなんかのご褒美のつもりで写真アップしてくれたんでしょうけど、よかったです ね、はい、いちご屋さん、447回を聞いて、小島のロゴのデザインのくだりを聞き、数年前自宅の離れにある自分の部屋のエアコンを買いに行ったところ、取り付けをお願いしたら、そこ人住むところですかと侮辱的なことを言われたのを思い出したと、
うん、
もう小島には行ってない。小島の まあ、まあ小島のね、うん、スタッフの質ということなんでしょうけどね、
うん、
まあそういうね無礼な人もいますよね。
小島ってさ、
うん、
まあ、ビッグカメラとさ、
うん、
業務提携する前の小島ってさ、
はい、
物を買う時に小島で値段チェックして、
うん、
その値段でビッグカメラに行ってポイントつけて買おうっていうのをやってたんだけど、
はい、
小島の値段持っていくとは小島さんですかって言われる、
うんうん、
というのも小島はなんか業界的にはなんか突飛な値段つけちゃいがちなとこらしいの、
はいはいはい、
なんかおかしいんだってあいつら
は。小島はパンクなんだ
何その値段っていう困るんですけどっていう値段つけてくるんだって、
はいはい、
当時ね、
はいはい、
そういうとこだったらしいですよ小島は。
パンク
で山田電機はスタッフの質が低い
低いと、
はい、本当に低いよね、
うん、
山田って聞いても分かんないとかさ、
うん、
すいません電動歯ブラシの売ってるとこはありますかって聞いたら、うん、いやうちにはちょっとないですっつって、うん、調べたらある
質悪
あとなんか何なんか聞くじゃん、
うん、
店員に聞くでしょ。そしたらその店員が別の店員に聞きに行くの、
うん、
そのまま帰ってこないとか
待ちぼうけ、
うん、
なんかね。まあでも淘汰されつつありますよね今ね。
ね、
うん、はい。いちご屋さん448回、鮫島さんの言葉勉強になる。ポテンシャルは高いんだよな、伸びしろは大きいんだよなと、総じて現状のレベルが低いということに場合によって褒め言葉じゃないんですねなんて、
そうですね、あの出来の悪いディレクターとかの、
うん、
に有効かもしれないですよね、
はい、
機嫌を損ねずに、
ち
ょっと仕様を変えてほしいとき、このポテンシャルすごい高いんでって、
ね、
これも入れたらいいと思うんですよとか、
うん、
言えばいいかもしれないですよね、
は
い、
なるほどね、
ま
あ、角の立たないように言い換えるっていうのは
ね
非常に有効なスキルですよね。
そうだよね、なんか思いますよそれは
本当に
いい意味で、
うん、丸尾さん、あまり辛いことがあると人格って変わりますよね。多分私も3人目ぐらいだと思うって。あ、この人も変身系の変身系の会社員らしいですよ3回変身をした方らしいです
ね、
はい、ね。国根さん、久々のつむじちゃん登場会楽しみって。あ、楽しみにしてる方いらっしゃいますね。
カブトムシのやつか。
志賀さん、過去放送回を聞いてたら319回の23分過ぎあたりで、明日って今さのここの下りがと、2人の掛け合いがほぼ同じで震えると。
あ、
同じこと喋ってんね
やばいな。
まあ長くお聞きの皆さんはお分かりだと思いますけどね、僕たちは壊れかけのレディオなんで、
うん、
同じことを何回も喋るんですよ。
そうね、成長しないんで、
成長が全くないんですよね、
うん、
ごめんね。あのね、これちょっとハッシュタグじゃないんだけど、
うん、
ちょっと有効情報なんで、
うん、
お気に入りました、ですね、ブルーベリー園はおかぐずなどの有機物が投入するので今の時期カブトムシが出る、とにかく出ると。うちの、炎上ではまだ、うん、まだマシで、去年サンプリング行った農場ではもはや足場の踏み場がないとこだったということで。
どこだよブルーベリー園。ここだって最近この近場にだってブルーベリー園あるよね。
あるか、
あるある、本土寺の方とかさ、
うん、
あるよ。
そこ行きゃブルーベリー園にカブトムシはあるという有益情報ですよ。
本当かよ、
で
も中入れないじゃん、網かかってんじゃんブルーベリー園って、
うん、ブルーベリー取られちゃうからね。
ね
え怒られちゃうでしょ、ブルーベリーの木にバナナの腐ったやつつけさせてってやめろって
やめろって言われ
た。誠一郎くん、カブトムシ取りの仕掛けといえば脱脂麺にヤクルト染み込ませて木に貼り付ける
だった
け
ど。そんなのもあるの、
うん、簡単だね。
ね、やろうか、
うん、
まだ8月始まって
まあ中旬だけどいけんのかな、
うん。
よっすんさん、 カブトムシ取りに行く時のテンション上がる感じがいいですね、うん、夜の林に懐中電灯一つで進んでいく高揚感も伝わってきましたと、うん、リベンジ会に行きたいって、
うん、なあ、あれまあまあ良かったよね。
そうね、
明け方の
ブレアウィッチ感があって良かった、
うん、そう ね、 ね、全然ゴキブリしかいなかった。
本当にね、本当にがっかりしたんだよな、
うん、
あの後帰りね、あの山田うどんで反省会っていう、
うん、そうね、疲れたね、
疲れたね、でも楽しかった。
うん、
よすんさん、偶然にもちょっと思い立ってオオクワガタ飼い始めました。実際に取りに行くのは根性はなかったんですが、通販サイトでクワガタ飼える時代に驚愕。値段もそんな高くないし、
宅急便で送られてくるんだ。
そうだね、立派なもんだね。
すげえ、オオクワガタ手に乗せたことない、
うん、
そうそう、あのさ、カブトムシ取れなかったよって言ったらさ、うん、数日後家の前にいたんだよ、メスが。もうなんだよって。
それやっぱあれじゃない、カブトムシ神がさ、
うん、
ちょっと申し訳ないからっていう、
くれてやろう、
うん、
ただしメスだ。テンション下がる、
テンション下がる。ねえ、話した
話した、
あんた、
うん、
砂月さん、山田うどんに行けば閉店、野球に行けば雨で中止、アニメハウスもすでにない。俺たちのヘッポコ兄貴が今週も通常運転で安心しました。ヘボばっかりだよ
ねえ、うん、いやいやもう、
ね、ストレイヤーズクロニクルはそこそこの出来と、
うん、そうそう、微妙な着地点でね、
微妙な着地点、大爆笑でもなく、
うん、ちょっと褒めたくなっちゃう。
まあそれにしたってね、鮫島さん褒めすぎなんですよね、うん、はい、いちご屋さん、479回、自分の子供の頃は近所の子供たちと競って、虫取りに励んだものだが、最近の子供は虫取りなんかしないで近くの虫取りスポットでうじゃうじゃカブトムシやクワガタばかりいると。
ほう、いいじゃないですか、
うちはど田舎なのかなって。ああ、いいな、
どこなんでしょうか。
よっすんさん、つむじちゃんの筆川さんに対するコアクマ感半端ないなって、うん、まあ、コアクマっていうかもうバカにしてるよね、うん、
調子に乗るなよ。お前の人生なんか俺のさじ加減でどうにでもなる。
怖えよ。怖えよ、やめてくれ。まあまあまあいいです、もう俺も随分コケにされ慣れてるんで、はい、タロヤンちゃん、なんかロケ写真載ってるかなと思ってサイト見てったらアイコだったって。これは理由がありまして、
うん、
あの僕はあのエイスズ持ってたんです、
うん、
ね、で鮫島さんが撮影してたんですよ、うん、でこいつが送ってこないから、
あ、そうです、
だからしょうがないからアイコの写真載せるしかない、
うん、
カブトムシだからし、
そうだ、
うん、
すいませんでした、
はい。そういう理由です、ね、コクネさん、ガッチリモンデーに山田うどんがあって、別にこれアマプロ関係ないですよ。
なになに、ザルラーメンとかやってたの、
うん、あ、ザルラーメン食ったね、
ね、
あれはショッキングな食い物だったな。さっきのその、
うん、
何、クワガタ取りの帰りにね、
うん、
山田うどん行ったんだよ、リベンジで
行った行った。
それで俺がさ、やっぱここはザルラーメンだろうと思ってさ、うん、ザルラーメン頼んだらもうひどい、
ひどいね、
うん、あれは確かにつけ麺って言えない、
言えないよ。
だってもう、だってつけだれがさ、なんかそうめんつゆみたいなやつ、
そう、そばつゆだ
った、そばつゆだったよね、あれね、
うん、で、そうなんだ、
そばつゆでさ、で中華麺でしょ、
うん
うん、合わない合わない
ね、
うん、
山田うどんってさ、そばとうどんを一つのザルに乗っけて出してくれるやつあるじゃん、
うん、
あれだったらさ、うん、3食麺出せるよね、
出せる、
そばつゆで
ね、
うん、うん、それやっちゃうともうなんか身も蓋もないからやんないのかな、
やんないのかな。まあそば、まあそばとうどん、
うん、
ね、中華麺はやめとこうっていう、
さすがにここはやりすぎだろうって、
ちょっとこれないんじゃないって、
ね、ないよね、
商品開発の会議でさ、
うん、
なんだその、だったらもうザルラーメンもねえよって。
ないんだ あんなのアウトだよな。
アウトだよ。すっごい残念だった。食べなきゃよかった。ひろし、478回、ふーちゃんの一人ラジオ、これはなかなか良いですね。筆川さんのお話がもっと聞きたいので、水曜は二人会、土曜は筆川一人会、なんちゃら月曜あたりに鮫島一人会毎週やってくれれば良いんだけどなって。そんなにやれる時間はないです。はい。誠一郎くん、怖すぎ一挙無料放送、タイムシフトで見れるから早く予約するんだ、手遅れになっても知らんぞ、手遅れです。はい。丸尾さん、白鳥守護神とする白い文明、梨の栽培によって大変栄えたと伝えられています。ちなみに似た、名前の薄い文明とややこしいので、受験の皆さん気をつけて。義士。
白い文明のことなんか誰も知らなくていい。
知らなくていい、誰も気にしないですから、
白鳥がや
ったらいる。白鳥はもう美しい。
やったらいるんだよね。
野良白鳥がいっぱいいます、すっごい良かったです、
ね。あれ白鳥1匹ぐらい取って食っても分かんないよね。
あれ分かんないよ、
しかもどんどん繁殖してるっぽいし、
ね、
この前も子連れの白鳥見たしね。
いたね、
うん、
新参者の俺たち来たらさ、飯くれんのかと思ってわらわら来やがって。
そうそうそう、
でなんか来たから、なんか申し訳ないから向こう行こうと思って、なんかちょっと遠くの方まで行ってさ、そしたらなんか向こうから白鳥の大群が
ついてくんだよね。
ついてきてさ、なんかまだ諦めてねえのか。
意地汚い白鳥
だよ。意地汚いね。猿さん、前半のコロコロ兄貴情報が個人的に嬉しい。
お、
それにしてもムー年平先生の連絡が取れたり、野村慎吾先生に物申せたりする二人がすごいって。物申すっていうか勝手に言ってるだけだけど、
野村先生には伝わってない。
伝わってないです全く、でも可愛らしいじゃないですか。なんかちょっとディス一辺倒だったんで申し訳ないですけど、野村先生の漫画可愛らしいですよ、実に。
そうね、
キャリアを感じさせない稚拙さとか。なんかいやそれがいいんだって。
一周回ってよくなって
きて、一周回ってよくなってて、なんかいいんですよ。なんかうまいばっかりがね良いとは限らないですよ、本当に、なんかすごい怠惰な人の漫画なんだけど、いまだにこうなんか諦めずにペン持ってるあたりはさ、非常にいいじゃない。
いいよね。つまんない漫画だ。コロコロ兄貴のね。
だってあれはさ、でもその するべき編集、そのなんか凄腕の編集者がさついてれば、なんかもうちょっと上手くなったような気がするんですよ。もうちょっとこういう風にこんな風な感じにしましょうよとか、ここのエピソードもうちょっと膨らませて、なんかもうちょっと調べてみましょうよとか、やればできるそうなもんなんだけど、なんか野村先生の 100% 伝聞じゃない、その記憶のみで書いてるような気するから、それであんまり面白くないんじゃないか。もっと調べればいいのにと、
ね、裏取ったりさ、
そう
新しい情報出てくるかもしれない、
なんかほらブラックジャック創作秘話のさ、あの人とかさ、あらゆるこう視線をさ、
インタビューして
る、インタビューしてるよね、してで、それをこう漫画でまとめてるじゃない、だからこういろんなその視点でもってこう立体的になって、こう人間手塚治虫が見えてくる。
バキ読んでるみたいだよね。
そうそう。あ、たまにやるやつよ、バキで。
やるよ、ね、
いやいや、そんなもんじゃないみたいな。急に上から目線になる。
近くにいたタクシードライバーは。
わって。あの手法でさ、そう。そう、それをやらないからさ、なんか、まあ、その野村先生の力のみディスるのはちょっと申し訳ないなって気は今してるね。はい。木村優さん、鮫島さんのツイート見て急いでアマゾンで注文したファミ通が届きましたよと。今から1日遅れでアマプロ楽しみます。あ、こんな方もいらっしゃるんですね。 予告した方がいいんですかね、ファミ通やるときはね。
しましょうかね。
そうですね、来週ファミ通やりますと、うん、来週ファミ通やりませんとか、
うん、やるときだけでいいんじゃない。
ああそうかそれもそうか。木村優さん、今週のファミコン通信通信は鮫島さんのナックに対する愛情は伝わってくる回だった。
うーん、ねナックがね、
なぜか執拗にナックのことを心配してしまう鮫島玲児 だったのでした。
ナックはね、本当ポテンシャルはあるんだけど、
またポテンシャルだけある、
だけあるんだけどね、自らそのポテンシャルを封印するという。
はい、カンパさん、ハチキンガールズリーダー辞めちゃったそうですよ。
何かよ、
俺に言われても困る
ムー先生残念だな、
ね、でムー先生も知ってると思うし、
知ってるだろうな、
はい。ドモン九太郎さん、幸福の科学の新作アニメと、またアマプロで行ってくれないかなって言って、
はい、行くでしょうね、
これはでもどうかな、
うん、
もう吉田会長ももうタレントさんだからさ、
うん、
もうこういうこういう何、うん、あれはやってくんないんじゃない。
アマプロ誰ですか
えあそのぐらい
の靴、
それぐらいの
知らないですね、
感じある多分、あのとこハグジョーだから
ちょっとい
や知らないですね、
急に友達ずらされても困るんです
よ。困るんですけど、僕もちょっといろいろ仕事がありますんで、うん、
ね、
すいませんけど、うん、ラジオ聞いていただいてありがとうございますそんぐらいのこと言いますよ
怖え、
ね、でも面白そうではあるね、うん、UFO 学園の秘密っていう、これ見た、
どんなビジュアルなんだ、ポスターは見かけた気がするけど、
うん、こういう、
うん、
幸福の科学アニメ映画 UFO 学園の秘密、
予告編解禁してるじゃん、
うん、怒涛の超展開と宇宙描写の映像美と、
はあ、
ですね、いつもの安心のメンバーですね、また銀河万丈さん出てますよ、はい、
キャラデザーは不思議の海のナディア、エヴァンゲリオン、キャプツバ、急にキャプツバ、
うん、
今掛優さん、
はい、今掛優さんはもう多分ここ数年幸福の科学のアニメしか作ってないような気がするんですけど、気のせいですかね。全寮制の高校ナスカ学園を舞台に宇宙人によるアブダクション過去誘拐に、遭遇した5人の高校生が学園の真実を探るうちに地球の未来を揺るがす宇宙の秘密にたどり着く物語が描かれる。
は
やっぱレプタリアンがいるんですよ。
ああ
ほら、
ああレプタリアンだ、
ね、
一貫性あるな、
あるね、
これ幸福ユニバースのストーリーだね、
幸福ユニバース、幸福幸福シネマユニバース、
ね、
幸福シネマユニバース、
マーブルシネマティックユニバースに対抗して
そうそうそうそう、
うん、
いいじゃない、
ね、
やっぱ空の太陽先生とか出てきたら燃えるじゃん
ね、
うん、
誰も覚えてない、
覚えてそんな人俺たちだけ盛り上がるうわーウィングソラノってウィングソラノカスタムみたいなそんな盛り上がり方ができるのはね、
うん、
これまで見続けてきた人だけですから ね、
モルモルさん、
はい、
ストレアーズクロニクルの略称ストクロ、
うん、
で鮫島筆川両者ともにストリートファイタークロス鉄拳が連想されないあたりストクロのなかったこと感が伺える。
全然思い出さなかったこと、
あれもう出たの、
出た出た出てもうかなり経って、今ワゴンで980円とか、
ああ、あったんだ、
あったんですよ、
知らなかった、
うん、全然思い出さなかった
ねすごいことだと思うんだけどね、
本当は俺あの何突っ込まなきゃいけなかったね、うん、ストクロで検索って言った時にねえチェンクロじゃないよって言ってたけど、ストクロの方だったね
そう
ありましたね。堀郎さん、ストレイヤーズクロニクル会が更新されたので今から見ます、貸し切りかと思ったらもう一人入ってきた、 タイミング的にもアマプロリスナーかもと思うと映画見る回が無駄にドキドキする。いやそんなことはない。ハッシュタグ多分違うって書いてます、ね、
よかった気づいてたんだ、
木村優さん、ストクロって残響のテロールとテラフォーマーズ足して2で割ったような感じの映画なのかな、実際の映画よりもアマプロの感想の方がクオリティ高そうと。よっすんさん、ストクロよりもマッドマックスの感想が聞きたい。砂月さん、お二人の言う通りストクロで検索した結果がこちらですと。どうぞご写真をくださいって。ストリートファイタークロス鉄拳というね、
うん、
皆さん言ってますね。よっすんさん、アマプロで船橋アンデルセン公園のお出かけラジオしてくれないかなって。これ楽しそうな、これ知ってる？
僕はもう2回行ってますよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、子供連れて。
ああいいね、
うん、
あ、なんかすごいいいとこなんだよ。なんか
いいとこでしたね。
聞いたことある、
風車とかがあって、
うん、やたらと広い、ね、
広い広い
広い広いよね。なんかなんかどっかでなんか日本の、行きたい、テーマパークの第3位とか。
そんなに、
うん、
あれで3位、
3位、
13位とかなら分かるけど、
うん、いやなんか
それは、うん、ちょっと過大評価。
いやもちろんその何ディズニーとかユニバーサルスタジオがワンツーなんだけど、
うん、
3位が
マジで、うん、そこまでかな。
確かここだったと思うけど、
そう、
うん、なんかいろんな体験ができるって、あ、田植えができたりとか、
へえ、
うん、
そうなんだ。
あと動物と触れ合えたりとか、
あ、うん、あんまり時間なくて全部は見て回れてないんで、
うん、なるほどね。で堀郎さん、ストクロ見ました。ああいう映画は大量のツッコミどころをいかにアクションやストーリー運びでねじ伏せられるかは重要だと思うんだけど、完全にツッコミの方が勝っちゃってたなーって、
うん、
ストクロは唐突に2回出てきた The next day、 次の日。あれは面白かった。確かにツッコミ忘れてたな、あれの字幕と、字幕テロの人が起爆装置のスマホのタッチパネルをすごい手を振りかぶって押そうとしたところ、あ、やっぱりそこか。ラストの公演に向かう途中でなぜかどっかの駅でバトルしてから行ったところが面白かったですと。さあアマプロ飛行。一つ合ってましたね。ザ・ネクストデイ次の日のところは申し訳なかったです、うん、言えばよかった、うん、なんかさザ・ネクストデイ次の日ってのがさ、あんまりも唐突におかしなこと言うからなんかスルーしちゃってね、
うん
うん、
なんか脳が事実をね、現実を受け止められない、
うん、受け止められない。そうそうそうそう、あ、急に来るやつってさ、
うん、
スルーするんだよね、
うんうん、意味わかんないから、
意味わかんないから、
うん、
という感じでした。
そんなのはあったね、
あったね。はい、タロヤンさん、ストクロで検索と言われたのに検索しましたよっていうのを同じやつをまた言われました。
いや出てこない
ね、うん、ヒロシ、セミの鳴く頃の収録されたアマプロは風情があっていいなと。
日暮らしのことかね。
あ、日暮らしか、
まあ、今日もね泣いてますけど、
この時期のアマプロは大体チリチリ言ってますよね、うん、はい、アマプロ451回、日野さんもっといアマスパイダーマンの映画が3度リブートされる件について触れられているが、弁護士さんが暴漢に襲われて命を落とさずに済むまで繰り返し続けるループものなのではという気がしてきた。
今度はどんな弁おじさんが犠牲になるのかな、
うん、そうだね、どんな弁おじさんが。弁おじさん生きてたパターンもあっていいと思うけどね、
うん、
じゃあダメなんだろうねきっと
ね。
あ、ですね、タルヤンちゃんがですねなんかの雑誌の写真をアップしてくださいまして、
うん、
行田って書いてます、
ね、あ、
これオートレストラン鉄拳太郎という、これはあの
行きましたよね、
はい、これはあのアマプロ CD2 の方で、
うん、
の後半で行ったやつですね。
だからウェブでは公開してないんだ。
公開してないんですよ。
DVD を買った人だけが聞ける内容の、
はい、アマプロ CD で、
ゼリーフライを探せの回だ、
そうです、ゼリーフライを探せ、行田フライとは違うものであると、
うん、
という謎大きい町、そうそうそう、行田市でしたね、うん、
菅原文太が来れなかった町、
あ、そうだ、そうだ、そうでした ね, ね、あの直後ぐらいに死ん、
そう、亡くなる、菅原文太の講演会がその、
うん、行田市で、
行田市で1週間後ぐらいにありますよって告知のポスターが貼ってあってさ、
うん、
でもその日が来る前に文太さんが、ね、行田市じゃなくてあの世の方に旅立っちゃったから、
そうそうそう、そんなうまいこと言わなくていいちょうど直後ぐらいだったね、うん、確かねこの人は何て言うのかな、
サミダレケント、
サミダレケントさん、
ケンジンだ、
ケンジン、うん、はい、アマプロ452回聞いた前半、うん、筆川氏の一人しゃべりの、極力地雷を踏まないようにするすり足気味のトークに対し、後半鮫島氏の一人しゃべりは地雷を踏んでしまったが足を離さず解体すれば OK みたいな意味潔いトークで、この対比は面白いと。
ああ、そうだったんだ。
地雷なんか踏んでましたっけね。
踏んでたかな、
うん、
踏んじゃっても足を離さずに解体すれば OK だよ。
そうだね、
そうそうそ
う、うまいこと言うね。
ね、
うん、
そうだ、 OK なんだよ。
そうだ、
いい意味、いい意味でね、うん、
タルヤンちゃん以上ですが素晴らしいはい、
ね、まあしょうがないですよ、トピック決めて、
うん、
言うことなくなっちゃったから、
うん、
じゃあ以上ですいうふうになっちゃってね、
以上ですって言った後喋りづらかったでしょ、
うん、さてってさて、最近渋谷ではね路上でラップをしている人たちがいるんですね、
下手なスタンダップ コメディみたいなさてって乗れねえよって以上ですさてって、まあ、次回からはジェットストリームになるそうなんで、
うん
楽しみですね作ってもらう、ジェットストリームっぽいの
え、どうすん、どういうこと、効果音、
効果音、
ね、ジェットストリームって言うんだ、
そう、
うん、毎日が地獄です、
ですミスターロンリー優雅になれない、
毎日が地獄です、もうこれもアマプロ DVD ですよね、
はい、そうです、アマプロ、アマプロ DVD、 アマプロ CD、
CD、
はい、うん、の第1弾、物販
オンリーの回があるん
です、そうですね、世の中に2、30枚あると言われている、
うん、そうそうそう、
アマプロ CD 一巻ですね、
そうですね、
そこに
イベントの時に買えます、
そこにいたあのですね、ドラゴンフルーツ栽培するババアはですね
そう、もう、ね、世の中を想念でいるというか、
想念で、うん
うん、
ドラゴンフルーツなんて上っついたもの作りながらですね
、うん、
毎日が地獄ですよって
毎日が地獄ですって木のレリーフがあって なんだこれはって言ったら、うん、毎日が地獄だよって言いながら、
うん、
ヌって出てくるっていう、ね、
出てくるおばあさん、
うん、なんか玉吉の漫画読んでるみたいでしたよね、
そうだね、うん、
あの辺の流れは、
うん、かなりゾクッときたよね、
うん、
でドラゴンフルーツ作ってるって、
うん、
売れるのかなドラゴンフルーツって
ね、うん、美味しくないの
ね、ねえ、はい、春さん、自分もラップやってみたいんですねって、
うん、
自分で何かお手伝いできることがあれば何なりとって、トラック作りとかって言ってますよ、
う
ん
うん、もうトラックのサンプル送ってもらいました、
そうですか、
で僕も作詞して、
ええ、
第1稿は送ってあります、
はい、すごいね、うん、もうやる気なんだ、
納税ラップはできつつあります、
ええー、知らないところで何かやってんだよ
バーなんですよ、もうちょっとで、ね、ラッパーになれるんですよ、
あのこれあの
MC シャーク、
分かった分かったあの、うん、これあの LINE の方で言われたんですけど、
うん、
あのゆっくりラップっていうのは詩の朗読ではないかというツッコミが、
あれマジで嘘、
そういえばそうだな、
そうかも、ひれもすのたりのたりかな
だって
あら
あちゃー、詩だ、はい、カンパさん、 鮫島さんもご家庭持ちましたしと話そうで、筆川さんが実は私もと言うかと思ってしまったと。そんなわけはないです、
うん、
ね、セミの声バックに寂しく喋る筆川さんって寂しくは余計だって、うん、はい、誠一郎くん、アマプロはゲイなんだね。はい、そうです。
今もね入ってるんですよ、
入ってる。ああって押し殺して喋ってるんですよ、はい、お手上げちゃん、アマプロ聞き始めたんだけどフーチャンピオンが寂しく聞こえる。
寂しい、
寂しいのかやっぱり。来、最終後俺なんだけど大丈夫なんかね。
ねえ、
1時間だよ今度。
1時間もしなくていいんじゃない、40分ぐらいで。
なお前40分もできなかったじゃんか。
そうだ、だから1時間のハードル上げるともうそれをやらなくなっちゃうよ。できるところから言って、いきなり1時間じゃなくて、
うん、
41分とかさ。
じゃあお前前説やるよ。
分かった、
じゃあ20分ぐらい、
20分ぐらい、
うん、
うん、分かった。
で、そうやっていこう。で、今度鮫島さんが、
うん、
ね、40分とかやる、やって、分かった、俺が20分やって、うん、で次50分やって10分やってで1時間したこれ、
うん、合計1時間ね。
そうそうそう、
よしよし。
で最終的に1時間やんだよ。
まあね、いつかは、
今年の末か来年あたり。やだやだみたいな。はい、そうですね。誠一郎くん、町山派対小西派って、これ何のこと言ってるんですかこれ、
ね、
小西さんって小西さんの、あの小西、
あの人の話聞かない小西さん、うん、
アメリカ通の小西さん、
ね、
何のことかな。はい、
まあいいや。
カンパさん、アマプロ新体制では鮫島さんが路上ラップできるようになるまで、
路上は無理だよ、
紹介するドキュメンタリーになるのかって。
渋谷の毎週金曜日渋谷の伝えの前でやってる人たちに混ざるのは絶対無理、
うん、
だって即興なし、あの人たちは、うん、すごい人が集まってるんだよ、そこで何か喋れって無理だよ、
うん。まあでもやる気にはなってるんでね、
うん、1個ぐらいは作りたいですよね、
それエンディングにしようや、
うん、
デクタさん、なんとネトラルパワーで巨大化、エロジェットジャガーの活躍急に見たくなってきたぞ。進撃の巨人という、
ほう、
ね、見てください。見ないとね何も分かりませんからね、うん、砂月さん、年齢を重ね、社会的立場が変わり、更新ペースが徐々に、開いていったり終わっていったりするネットラジオが多い中、一人喋り会という攻めの姿勢を見せてくれたアマプロ、
うん、
個々人のお考えになる一人会も、これまでの仲良く喧嘩するコンビ会も、どっちも楽しみで本当嬉しい。
ああ、そう思ってくれるんですか、
ね、ここに全くこうやる気のない、一人しゃべりのやる気のない男が
いや、あるある
あるあるの
ある
ある
あるけど60分は保証できない、
保証できない60分は保証できない
できないんだよ、無理無理、まだそれはまだ先の話、
そうですね、徐々にやっていきましょう、
うん、パチンコソシャゲ、こんな形のがありました。砂月さん、
これね、
アニマルモンスター、結局やりましたよ。
あ、そう、
途中までウルトラマンコラボっていうのが あるのを見て始めたのよ、うん、そしたらパチンコだった、
うん、これパチンコの盤面みたいなのが要はあれなんだね、
そうそう、そのパズドラのパズル
になってるんだね、
チャッカーにたくさん入るほど攻撃力が上がる、
うん、
でまあ結果から言うと、
うん、
よくあるパズドラみたいなやつで、
うん、
まだちょっと面白さにたどり着いてないな、
あ、
俺的には、
はいはい、
だってさ、
うん、
あのね CR 機って、
うん、
つまみひねってたら絵が変わってくじゃん、
うん、
たくさん、
はい、
そうじゃないんだよ、結局キャラごとにタップしてこう弾を送り込んで、
うん、
それでチャッカーとかもなんか場所とかいちいち動いたりするじゃん、
はいはい、
チャッカーも、
うん、
そんな工夫いらないんだよ、
うん、
そういうのなし、全部外せって思う、はい、
うん、
ひねって押してんだけど、って絵が変わるな、
あの鮫島さんラジオなんで顔芸とかやめてください。今ですね、 目はもう斜め上を見てこう舌を出すっていうアホ面してたんですけど、
手抜しいね、いうアプリじゃないとダメだよ、
はい、じゃないと
パズルもしたくない、
引っ張りたくもない、
引っ張りたくもない、なんか押してたら勝手になんか絵が変わって、やったーって言うぐらいまで研ぎ澄ましたお手軽感、
研ぎ澄ました堕落を
堕落を提供しないと。だからその何クロアニマルモンスターはちょっと工夫しすぎてて辛かった。
何クロって何クロじゃねえよ。はい、
砂月さん、いきなり鮫島さんのハードボイルド恋愛講座。
はい、でもまあ鮫島さんの持論だよね。
うん、
まあ、割と以前から言ってる、
うん、そうですよ、女になんかね気を使うことはないですよ、内面的にはね、だって分かんない、はい、何考えてるかなんか分かんない、
うん、
それに別にモラル的にも何もおかしいことしてないし。
そうだね、
うん、
二股とかじゃないですかね。
そうなんだよ、5、6人いいなっていう子がいてもいいじゃない、思う、はい、思うのは自由だよね、
思う、
イマジンだよね、
イマジンだよ、イマジンだよね。
やっぱりそういうのを一途すぎて、
うん、
その困った人になっちゃう、
うん、
じゃあその知り合いの知り合いの社員とかが、
はいはいはい、
そんなことじゃダメだなって、
ね、仕事にも差し支えるしね、
うん、総部に行けって、
はい、分かりました、はい、ですね、あとはどうかな、安野さん、今年は見たい映画多いので映画のレビューは参考になります。ターミネーター前半部分が好きでしたねって、
うんうん、ターミネーター前半はねすごいあの意外、あ意外だなってことが起きるから、
うん、
楽しい、
うん、ジェネシスね、
うん、ターミネーター2の何が面白かったかっていうと、
うん、
1で超敵だったやつが現れてジョン・コナーの身に起こる出来事で言うと、
うん、
ジョン・コナーがゲーセンで遊んでたら警官のターミネーターが現れて、
うん、
それはジョン・コナー狙ってる、
うんうんうん、
でもう一人一作目のターミネーターもまたそこにいて、
うん、
2人に挟まれるんで
大ピンチなの、
大ピンチです、絶対死ぬじゃんと思ったら、
うん、
ゲットダウンって、違うゲットダウンか
違いはいいからロボっぽく手話っぽく言っちゃうはいはい、はい、
でああこっち味方だったんだすげえっていう、うん、その一作目を知ってる人に対しての超サプライズじゃん、
うん、
そういうのがやっぱ面白さの一つなのよ、
うん、
その公開当時のね、
はいはいはい、
そういうのをね用意してたのよ、
うん、
そこが良かった、
うん、スリーもフォーもないことになってるの？
ない
ないんだ、
うん、あんなのカスじゃん、
うん、あのね俺スリー見たんだよ、
うん、
俺も別に嫌いじゃない
ああいやだから、
うん、
映画タイムタイム3って映画あるでしょ、
うん、
それはちゃんとお金使ってるし、うん、FX もすごいし、
うん、
絵面的には問題ないんだけど、
うん、
タイミネーターのテーマの一つである、
うん、
運命を自分の力で切り替えて乗り越えていくんだっていうタイミネーター2に込められたテーマが全否定されるのよ、
うん、
もうさ、
うん、
それはないじゃんって思う。
でも俺弁護すると、
うん、
あの続編ものってさ真面目に作ろうと思うと、うん、あの前回のテーマを否定するとこからやんなきゃいけないんだよ。
いけないことはないでしょ。
いけないっていうか、
うん、
同じ結論にはできないね。例えばなんか「スター・ウォーズ」だってさ、
うん、
2作目では負けてるんだから、
うんうんうん、
そういうこと、そういうこと。なんかターミネーターってのをさ、なんかそのサーガにしようとしてたんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
一応ああいう風な含みを持たせるってことはさ、
うん、
だってあれでじゃあターミネーターシリーズ完結ですってわけにいかないじゃないですか、
うんうん、
ねえ、だからその映画のその面白い面白くないはともかくとして、その考え方自体は間違ってなかったんじゃないかなと思うんだよね。
あ、ダメ
固くなに
あのだって ジャッジメントデーが来ちゃダメなのよ、
うん、
それはもう人間側の敗北じゃん、
うん、
敗北しましたってバーンって、
うん、でも敗北しないと始まらないというかでもあるじゃない、
うん、
そのね、敗北っていうかあのスカイネットだっけ、
うん、
の戦いっていうのがその人間側とターミネーター側であるわけでしょ。
そうだよ、
ね、でど、まあ、望んではいなかったけども、あの3の頃のジョン・コナー君からしたら、冴えない人生から脱却はできたんだよね。
なんで？
だってそこから戦 こう日常が始まるんだから。だって冴えない
戦い日常が始まるとも描かれてないよ、
うん、
単に世界が滅亡して、
うん、
シェルターでうじうじしてるだけの人かもしれないじゃん。
可能性はあるけど、
でもクリスチャン・ベールになれそうにはないじゃん。
なれそう、あいつはなれそうにはなかったけど
なんであいつ選んだんだろうな。次の話は
めちゃくちゃなんだよ。だからさ、ね、あの本当になんかしっかりこう何あのそのサーガとして、うん、そのターミネーターをやろうって手にはなってないんだよね、うん、なんか権利関係もかなり投げ売り状態だったのね、3の状態でさ、うん、だもんでさ、やっぱちょっと悲しい感じだよね、
うんうん、あと、まあ、テレビシリーズもあんまり面白くなかったよ、
うん、
なんか
サラコナはなんとか、
うんうん、なんかちょっと雑なロボの扱いで、
うん、
あの胴体のと頭から首ちょんぱになったターミネーターの頭を、
うん、
なんかコロコロコロって中の拍子で頭に乗っかったら、うん、ターミネーターがまた動き出すんで、
あられちゃうか。
なんかちょっとそういうんじゃないよなって。
あられでしょそれは、
うん、
ほよよでしょ、
うん、ちょっと漫画すぎるなって。ただターミネータージェネシスでも、
うん、
液体金属、一旦壊れたターミネーターに対して液体金属で補修して、
うん、
再起動させるっていう描写はあったよ、
うんうん、
だから それぐらいのなんか、うん、説得力があればいいんだけどね、
うん、あのさ今あの CM でさ、
うん、
クレ556の CM って知ってる？
ああ、なに、あの油刺すやつ、
油刺すやつ、
うん、知らない、
うん、あのなんかターミネータージェネシスとタイアップしてて、あの映画のスチールあるでしょ、
うん、
要はそのシワちゃんがさ、
うん、
やってきてなんか戦うと、うん、でボコンってやられた後 で日本で撮影したパートでさ、あのアメリカンポリスした格好したさ、うん、泉谷しげるが出てきて、
うん、
おい、もうお前ボロボロじゃねえかって、そういう時はなクレ556だっつってシューってかけてよくなったろうって
完璧だ。
おいで、うん、こうシワちゃんが元気になってさ、でまた戦うのよ、
うん、
でおい、いい動きになったじゃねえかって、
うん、
また何かあったら呼べよなって言うと、うん、泉谷しげるの目が赤くキラーンと光るってお前ターミネーターだったのっていう CM もあるんだけど
最後の S いらないね
なんか これさ、なやりたい放題じゃない、う
ん、ひどい
フィルムつなぎ合わせてさ、その間になんか適当なことやってもいいってことだ
ね。
ねえ、いいなと思って。
ターミネータージェネシスはね、
うん、
ちゃんとターミネーターのアクションってやってました
よ。あ、そうですか。
手数の少ない一発一発が重いような描写、
うん、
これもできてましたね。
あ、シュワちゃんまあ燃えてますでしょ、
う
ん、そら。
しかも続編あるみたいで。
あ、マジで、
うん、
決定なんだ。
うん、
お
どうするんだろうと思ったけどまあいいやって、ね、この作品をやったスタッフなら信用できそう。
あ、じゃあ鮫島さん的にはかなり、
うん、
好きなんですね。
完璧じゃないけど3と4見た時みたいなひどさはないと思って、
うんうん、はい、ですね、田中さんパンイチですね、
うん、
鮫島さんのヒップホップ解釈、ゆっくりラップとフォークギターといえば初期のベックって書いてますね。
あ、これ そうね、そうだったんだと思って、
ね、そうだったんだ。
ベックといえばね、ビート UK での常連のランカーですよ、
はあ、
90年代 ビート UK っていう番組があったんですよ、
うん、そうなん
です洋楽、
う
ん、イギリスの音楽ランキング番組
ほう
それスタートレックの後に放送してたんですよ、惰性で見てたんですけど、よくベックって人出てくんなって、うん、ジェフ・ベックじゃないのかなって、うん、ジェフ・ベック名前変えたのかなとか思ってました、
ね、全然違うやつだった
そうそうそうそうサブローって名前の歌詞みたいな感じ、
うん、
感覚としては、
ははは
サブちゃんって名乗る新人歌手みたいな、
うん、ああ、うん、なるほどねはいはいはいねえなるほどクリンクさん前説の方が長いという、うんすいません前説の方が多分40何分とかですね、
うん
はい木村優さん今週のアマプロは鮫島さんの恋愛診断が参考になったなって
参考にしてください
恋愛マスターですよ
そうですよ僕は守備的恋愛です、
守備的恋愛ディフェンス
です、
はい、
いや結構大事かもしれないですよ、うん、やっぱ気落ちしてしまって、
うん、
奇特な行動に出てしまうって惨めじゃないですか
はい
そういう風に陥らないための防御策ってあった方がいいと思いませんか
そうですね志賀健太郎さんゆっくりめなラップと鮫島さんのクロスポイントにありそうなの、
うんうんうん、
これとか伊集院元井光 のメローなライムと小室の遺伝子は、性に効くべし、
うん、
性っていうのなんていうの
そう
ということで、
まあ、誰ですかワンサッパナタイムイン AK、
うん、
ああ荒川ラップブラザーズか
うーん
懐かしいね
荒川ラップブラザーズ
伊集院光は日本放送時代にやってた、
うん、あ俺知らない
シングル持ってた
へえあそれで伊集院って言ってるのか、うん、ああ
なんとかかんとか見た AK とか言って
たじゃん鮫島さん向きじゃんこれ、
うん、なんとか街を出ようとか言って今日から嫌いになろうとかあったあった懐かしいデレデレデレデ
レデレデレ悔しい知らなかったまあいいや、うん、いや以上です
はいありがとうございます
ありがとうございますでこれで7月分は終わりかな、
うん、
8月7日までやりましたね
はい
またまたどしどしハッシュタグつけてよろしくお願いします
お願いしますなんかもう終わりですか
そうですね
はい、
はい、
じゃあ終わりますバイならピー鮫島でした。
デカでした。バイナラッピー。